バンクーバーのエンジニアへようこそ。このポッドキャストは日本時間で毎週火曜日に更新される、北米圏のテク業界やキャリア、ライフスタイルなどについてお届けしている番組です。番組をお届けするのはサンフランシスコのスタートアップで CTO を務めるユーヤと、エンジニアの海外進出をサポートする企業フロック代表のセナでお送りしております。
はい、じゃあよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今回も前回に引き続き、はい、オフ会、100回記念オフ会の、内容を公開したいと思います。
はい、前回の続きということですね。
はい、どうですか。
いやあれでしょ、だってこれだって100回記念のあれをもう聞いてくれてる方々がこの101回のね回を聞いてるから。
まあそうですね。
そう、俺らがどんなテンションであいつら喋ってるかっていうのが大体分かっちゃってるのですいませんね、はい、本当にねすっごい酔っ払って多分ハイテンションで喋ってると思いますが、はい、多分僕はビール5本目とかなんです
けどまあ楽しませていただきましたね。
はい、はい、楽しかったイベントのね、じゃあ今日続きということで、さらにたくさんの人のちょっと意見を聞ける回ということかなと思うので、
はい、ぜひこの後流すので聞いてみてください。お願いします。
はい、お願いします。
お願いします。高一と申します。今、ランガラカレッジに在籍していて、12月まで在籍予定です。
はい、
で一応今、その卒業後、バンクーバーでエンジニアとして働けるように、はい、今狙っている段階です。
はい、
お願いします。
お願いします。
で今日ですね、ちょっとまあ話聞いてみたいのが2つありまして、
はい、
1つ目は今まで、ね、聞いてもらったものの中でいいので印象的にちょっと残っているものがあればエピソードちょっと教えてほしいなっていうのが1つと、
はい、
あとまあこれからしてほしいなんか人とか呼んでほしい人とか話してほしいこととかあれば教えてくれればなと思いますが、
はい、
なんかありますか。
そうですね、1個目で言うとやっぱ僕はもう87回目なので、はい、メンターの
覚えてんの87回でなんだ
いや、あの、Kさんが出たメンター
メンターメンティーですか。あれだってそうよね、和妻さんか誰かが確かリツイートとかしててくれてたしね。そうそう、意外とあれも見られてるね、記事だと思うので、記事というか回か。
はいはいはい、まあ、その中で確か僕は翔輝くんの話をちょっと話して、でその後に翔輝くんも呼んだんだよね。
あ、うん、そうかそうか、その時か。
はい、はい、どうぞ。
その時のやつ、メンターメンティーの話ですね。
そうですね、やっぱまあその時ちょうど自分がなんかメンターの方とかについてみたいなっていうのをその考え始めた時期っていうのがあって、だからメンターを探されてる人がなんかどういう考えをされてるのかなっていうのとかを知れるきっかけになったのと、やっぱその中、話の中のコミュニティに所属すること大事だよねっていう話とかもあって、
確かに、
今ブッククラブとか参加させていただいてるのもやっぱそういう話を聞いてたっていうのがあるので、なんかいろいろアクションを取るきっかけになった回
っていうのがあるので、クラブいるから、だってみんなと喋れるじゃん。渡辺さんが喋れるし、
そうね、そうそう、あの回本当にいいよね、
あれ質がいいのよ。
そう、
いる人が豪華だから、
うん、そうだね。なんかも個人的にも実は1個エピソードがあって、私 K さんの模擬面接、
おお、
英語のやつね、
はいはいはいはい、
でもちょうどその面接で悩んでた時期で、はいはい、めっちゃありがたいなって思って、はいはい、なんかこう返せないかなっていうね、ちょっとチームフォートのギフトカードを送ったんで。
それ
あのチームフォートのギフトカードもらった言うやつか。
言ってたね。
でちょうどその話をされて、なんか、はいはい、よかったって思われてきて、めっちゃ送ってよかったみたいな。ああ、
だからメンティー側のね、
超嬉しい。
まあ両方思いが伝わったというか、
伝わった瞬間のあれが両思いが伝わった。
いや、ティームホートンでいいんだよ。
いいんだよ、そうそう。
あなた言ってないけど。
あれや、スタバの20ドル券じゃ嫌だって言ったやつ、あれや、ほん
とに。いいんだよ、ティームホートンで5ドルで嬉しいんだよ、俺らはやっぱり。別に、そういうもん値段じゃないからね。
値段じゃないから、
ね。そういう、なんかお返しをしてくれた人と出会えたっていうのが嬉しい。
そうですね、間違いない。ちゃんと評価ももらえてっていう部分もあってだから。そう、はい。なるほどね、ありがとうございます。はい、じゃあまあ、やっぱ計算会意外とやっぱ人気高いよね。
すごいね、やっぱ K 君はすごい。
素晴らしい。
じゃあちょっとこれからの、なんかエピソードでどんな人いてほしいとか、どんな話してほしいと
かありますかね。
個人的にはちょっと瀬名さんの話なんですけど、瀬名さん時々その経済のニュースといろいろ関連させてツイートされてるじゃないですか。なんかそのちょっとなんか具体例じゃないですけど、例えばこういうニュースがあったからこうなるよねっていう見通しを、もうちょっとこうどういう思考過程でなんかこう考えられて
なるほどね
っていうのを、瀬名さんちょっと興味があるみたいな。
いや俺ね、でも経済系の実はミートアップやりたいのよ、ずっと。そう、まあ、俺はこっちのっていうか、まあ、この経営の方に走ってから興味出た人間なので歴史浅いんですけど、まあ、にしても本は読み漁ったし、結構いろんな人とシェアしたいなと実は思ってるので、
はいはい、
ちょっとやってもいいかもしれないですね。
経済系をやつ、
まあ、経済系とその経済のニュースから今後の見通しっていうのはどういう、こう、
それはエンジニアを絡めて
エンジニアで、まあ、IT の採用とかっていうところで、
そうそう、だって言うて俺らのビザなんてもはや経済と密接に関係してるから、
う
ん、絶対に、
う
ん、
そうですね、はい、
なるほど、
わかりました、
経済系ということでありがとうございます、はい、
はい、ありがとうございます、
じゃあありがとうございました、お願いします、
お願いします、はい、
というわけでちょっと初めましてですかね、
はい、初めまして、
初めまして、はい、ちょっと自己紹介していただいてもよろしいですか、
はい、サッチです、
俺ツイッターで多分なんかやり取り覚えてるわ、ちゃんと、
やっぱツイッターだとみんな知ってるよね、
そう知ってんだよね、あ、サッチさんなんか見たことあんなっていう、
はい、そうそう、ツイッターで、はい、連絡させていただきました、
うん、ということですね、はい、はじめまして、
はい、
でですね、今日ちょっと、まあ、あの後ろにですね、実はアジェンダ書いてるんですけど、まあ、あの皆さんに聞いてるので、あの今までちょっとやってきたエピソードの中でちょっと印象残ってるなっていうのがあれば教えてほしいのが1個と、はい、そう、もう1個は、まあ、これからどんな人呼んでほしいとかどんな話聞いてみたいなっていうのがあればちょっと聞いてみたいなっていうのがあるんですけど、
はい、私あのフロッグさんのことをすごい最近知って、お、はい、ポッドキャストのことを一切知らなくて、
なるほどね、逆パターンか
じゃあ何も知らずに、100回記念やりますよっていうだけで応募されたんです、
ね、はいはいはい、友達学校行ってた子がフロッグさんを使ってて、でその子がこういうイベントあるから来たらって言われて、
そういうことですね、
応募したので、まだ本当に申し訳ないんですけど一回も一個も聞いてないんですよ、
まあ、であれば、
まあね、あ、じゃあ逆に期待してることを聞いて、
そうそう、あのね、まあ、ポッドキャストって結局このなんかあのエンジニアの方と、はい、まあ、色のバンクーバー の, そのフロークやってる人とっていうので、はい、まあ、いろんな人のエンジニアとかテック系の人の話を聞いてる回みたいな感じなんですけど、
はいはいはい、
そう、なんかどういう人の話聞きたいとかあります、今のこのね、サチさんのステータスでっていう、
あ、今現在就活中なので、うん、私はあのバンクーバーでウェブデベロッパーさんとしてなんか働いてる人たちにどうやって仕事を、
うん、
あの、はい、一人一人やっぱ経験、違う経験して、
ね、
あの仕事をゲットしたと思うので、はい、なんかどういうふうに違うのかなって、
はいはい、なるほどですね、まあ、やっぱ就活系ってことですね、
就活がすごく聞きたいです、
わかりました、ありがとうございます、
はい、
じゃあちょっとね、あの多分いくつか、多分今でもいくつかあるので、
うん、
それ何個か、
あ、はい、じゃあ
聞いていただいて、
そうですね、もしよかったら、
はい、
はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございます、
はい、お願いします、はじめましてですか、
ゆうやさんは僕サッカーとかでお会いしたことあります、佐野さん多分はじめまして、
はじめまして、
ゆうやさん、はい、僕もゆうやっています、
ゆうやさん、じゃあよろしくお願いします、
よろしくお願いします、
はい、ちょっとじゃあ、軽く自己紹介一応してもらってもいいですか、
そうですね、僕、先ほど言った通り、ゆうやっています、はい、それで、CICCC、まあ、コーナーストーンに通ってまして、
はい、
で、まあ、僕も未経験でこちら来た状態でっていう感じですかね、
なるほど、
はい、
じゃあ、まあ、これからね、就活なんかもあってっていうことだと思います、
そうですね、
はい、でですね、ちょっと皆さんに実は聞いていることが2つありまして、
はい、
まあ、今までね、もし聞いてくれたエピソードあれば、あのその中で印象残ってるなというのがあれば教えてほしいなというのが一つと、
はい、
もう一つは、まあ、これからどんな人呼んでほしいとかどんな話聞きたいとかあればちょっとこれも意見としていただければな、
わ、ね、かりました、です、ね、実は僕最近ちょっとこのポッドキャスト聞き始めさせてもらったんです
よ、はいはいはいはい、
で、ね、ちょっと友人からまあ紹介していただいて、まあ、聞き始めるきっかけになったんですけど、はいはいはい、でそうですね、印象に残ってるって言ったらやっぱり、うん、そうですね、結構最近の回からちょっと聞き始めてて、
はい、
で、そうですね、例えば、まあ、ノマドするならどの国がいいみたいな、
大使会か、
そうですね、大使さんの会、
ね、
そうですね、そういう会聞いてたらやっぱりちょっと未経験で、まあ、勉強してたらくじける部分とかもやっぱりあると思うんですけど、はい、やっぱそういう面やっぱり聞けてたらもうモチベーション上がったりしたんで、
それはなんでモチベーションがあるんですか、
まあ、まあ、もちろんスキルあっての話なんですけど、まあ、スキルがあれば
そういう生活して、
まあ、そういう生活をして、あ、まあ、海外で働ける可能性があるよっていう、
ま
あ、
もともとが多分違う業種だから、
そういうことですね、
こっちのそういうのがやっぱ華やかに見えちゃうみたいなあるってことですか、
そうですね、僕もちょっともともと日本で機械エンジニアとかやってたんで、
う
ん
う
ん、
ああそうなんですね、
はい、
機械エンジニア、あれ、あのフロッグ使ってる方ですか、
あ、そうですね、フロッグ
聞いたことあるわ、すいません今知った、はい、はい、お世話になっております、
みんな世話さんのことはみんな知ってるよ、
申し訳ない、本当すいません、はい、
はい、
なるほどね、はいはいはい、まあ、でもそうっすよね、大使3回もそうだけれども、やっぱりこのなんかね、リモートでとかワーケーションとかっていう文脈ってなかなかテック以外だとね聞かないとこもある、
だから大使がやっぱそのこの前も言ったかもしれないけど、現代 の, そのなんかエンジニア像を表してる
みたいな、確かになんかこうあったらいいよねみたいな、ね、
家も持ちませんみたい な, なんか自由に
自由です
開発だけしてますみたいな、
そうそう、
ね、
うん、なるほどね、確かにああいう回というか印象に残
ってますよ、やっぱそういうのがやっぱちょっと憧れるみたいなあるんですか、
そうですね、やっぱり憧れますね、
あ、そうなんだ、
なるほど、ね、
まあ、前職ではそういうのは、まあ、多分到底できない感じだったんで、
ね、
ま
あ、そう、ね、そう、機械エンジニアだとね、
まあまあまあ、
そうそう、
どうしても現場に出向いたりっていうのもあったんでね、
あ、本当、機械ってその、あの 何あのハード系ってこと
ハード系ですね、まさにほんまソフトウェアの方がマジで触ってなくてですね、
あでもハードやったらなおさらねロケーションなんて
固定され
ない
、そう縛られちゃうもんね、
どんな人無理よねっていう パーツどこにあんのみたいな、
ロボットでこう遠隔で動かすしかない
そうかなるほど、ありがとうございます、はい、まあ、ちなみにその辺もじゃあ踏まえてかもしれませんが、まあ、どんな人の話聞いてみたいとか、これからどんな話聞いてみたいとかあります？
そうですね、ちょっとコンテンツの話になるんですけど、はい、やっぱり僕はちょっと永住権とか取ってみたいなっていうところがあるんで、
ビザ系、
そうですね、ビザ系もありますし、まあそうですね、まあ、生活面についてですかね、
おテック系と生活ビザと、
うん、やっぱ違う業種から来てるから、そもそもこっちの生活が想像できないみたいな、
あそうですね、
こういう業種の
そうよね、
面白いエピソードであったり、私生活の中の、
あ確かにね、でもやっぱ生活ビザはやっぱ多いね、
いやまあ確かに想像できないよ、
ね、そう想像ができないからね、
俺も最近そのメンティーの子に言われたのが、なんかエンジニアって何してるんですかって言われて、
ああ分かる、でもそれね聞かれる俺も、いや、まあ、つまり何するんですか、ま
あ、課題があってそれに対して開発をしてるよみたいに言うんだけど、多分それが分かんないじゃん、
いや分かんないし、その課題の解決って結局のところどの仕事でももちろんあるわけで、うん、なんか具体的な部分だよね、その本当にプラクティカルな部分が見えないっていう、
そうしかもその必ずしも具体的ではないとこもあるんだよね、例えばさ、なんかボタンを1個追加しましたよ、ウェブサイトに、だすごい具体的じゃない、はい、そういうことじゃないんだよ、
そうね、確かにね
そうもっとなんかそう抽象的だから、うん、それは確かに、なんかみんなに聞いてみた方がいいかもしれない、
確かにね、
何や1日、だから誰かの1日を教えてくださいみたいな、
あそれ面白いかもね、
朝これやって、これやってみたいな
感じ、朝6時に起きて、
めっちゃく
ちゃコーディングして6時はないと思うけど、
そう、俺さっき6時だから
早っ、はい、とか、分かりました、その辺じゃあ、
はい、そうですね、ちょっと他添えてみます、
はい
はい、
ありがとうございました、
はい、すいません、ありがとうございます、はい、じゃあ、そうですね、名前は
原口大志郎
さん、はい、なるほど、
今、学生さんですか、
いや、今は日本の企業で働きながらこっちで、
ああ、そうなんだ、
ワーケーションというか、そんな感じ
ですね、ワーケーションみたいな感じですよ、
はい、
そうなんですね、で、フロックを使ってるんですか、
いえ、最初やり取りはちょっとさせてもらったんですけど、そうですね、海外で働きたいっていうのもあったんですけど、うん、まあ、一旦それを今の会社207って会社なんですけど、その会社の社長に相談したら、はい、いやもう働きながら、まあ、行ったらいいじゃんとりあえず、
じゃあ中村さんパターンだ、
そうね、中村さんパターン、
幕開けの、
あそうですそうです、あ、はい、そのと、そんな感じです、はい、
なるほど、
いや素晴らしい、じゃあ、まあ、はい、バンクーバーに今からちょっと、ま、いつからいるんですか、
2ヶ月前
です、ね、2ヶ月前、はい、じゃあまだに、まあ、若干新しいというか新しい、はい、今からバンクーバーね2ヶ月目ということで、まあ、ちょっとこれからもいるかもしれないしっ
ていうこと
で、
はい、そうです、
ね、マーケーション中と、
すごいですね、幕開けパターンで、
そうね、ようその日本の会社納得しましたねっていうのがまずあるんですけど、
もともとフルリモートの会社なんですよね、
あ、はい、文化があったの
か、でも実際があるじゃないですか、
あですね、
そこはちょっとこっち頑張る、
こっち頑張る、ちょっと
頑張る、いや大変やね、
うん、そうなりますよね、
そこが大変よね、
本当その辺も今度ねラジオとかに出てもらってい
いですか、そうね、もしよかったら、
はい、ぜひぜひ、はい、
お願いします、
話せ、はい、ることいっぱいあると思うんで、
はい、お願いします、はい、じゃあですね、ちょっとまあこの後ろにちょっとアジェンダ図が書いてるんですけど、はい、あの皆さんにですね印象残ってるものなんかいいエピソードあれば教えてほしいっていうのが一つ目と、はい、あとまあこれからどんな人呼んでほしいとかどんな話聞いてみたいとかあれば教えてもらえればなと思うんですが、何かありますかね、はい、
印象的な話もちょっと今話少し出たと思うんですけど、幕開け
さんのね、はい、そうそ
う、自分と同じ境遇
そうですね、
そうそうそうです、本当自分と同じ境遇の方っていうのでかなり聞き入ったっていうのと、あとノマドワークするならどの国がいいみたいな、
大使の
会、大使3回か、意外と多いな、そう考えると大使会、
あれはそうです
ね、それはやっぱノマドしたいなって思ってるから
ですか、そうですね、まあまあ自分もそのワーケーションできるっていうような感じなんで、
はいはいはい、
まあバンクーバー以外だったらどこがあるんだろうみたいな、
はい、でもそうよね、その幕開けの時もそうやけれども、なんかその福利厚生的な、ね、形で日本にの会社ながらこっちにその社員を置くとかっていうのがちょっと見られるようになってきたんで、うん、
あ
文化的にそうなると面白いよね、
まあ、言い方だけどやっぱコロナのせいでリモートが流行っちゃって、
うんうんうん、
じゃリモートで割とうまくいった会社が多くて、ね、でじゃあいいよみたいな感じなのかなみたいな、
そう強制的に文化尽くされたみたいな、
まあ、すごい犠牲者の方がいるんで、
ね、
言えないですけど、
何も言えないけどね、
はい、っていうのはありますよね、
なるほど、ありがとうございます、はい、じゃあまあなんかこういう人の話聞いてみたいなとかどんな話聞きたいのも今のに結構リンクする感じですかね、
そうですね、同じような感じの方がいらっしゃれば聞きたいなと思いますね、
はいはい、意外とだから難しいよね、いる 日本の要するに会社で、
でもすごい分かるの、あ、この前いたんですよ、サッカーに来た方いて、その方もそうだって言ってて、はい、でもやっぱその方が言ってたのは、やっぱこっちに同僚がいないから、はい、友達とかできづらいって言ってたんです
。めっちゃ分かります。そう、めっちゃ分かります。
そうで、まあ、こういう日本人のコミュニティはあるけど、まあ、現地の方とつながりたいじゃないですか。
そうね、確かにね。
だからそういう作り方とかっていうのはもしかしたら、
あ、そうですね、
ちゃんとうまくやってる方もいるかもしれないです。
間違いないね。最近フログのコミュニティでなんかローカルのイベントにみんなで参加しようとやってるんで、はい、もしよかったら、
あ、ぜひ。
はい、フロッグのスラックいます？
あ、います、います。
あ、います、ね。はい、であれば全
然、ね、イベントで多分やってると思う。
はい、そうそうね、あの、そうそう、ローカルコミュニティの部分やっぱり入っていきたい。
飲み会みたいになってます
ね。そうそう、あると思うので、
はい、
ぜひ、
はい、ぜひお願いします。ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、というわけでちょっと軽く自己紹介してもらっていいですか、一応。
はい、秋間と申します。よろしくお願いします。はい、今、PO でですね、ユーザーさんと同じ PO で、はい、バンクーバーに来て、今ちょうど3ヶ月経って。
3ヶ月かも。
はい。
もう仲良しでね、
早いね、
5、6回飲みに行ってます
ね。そう、秋間さんちのバーベキュー、むっちゃレベル高くてさっていう話はもうちょっとこれやると長くなるので、
もう最近仲良くさせてもらってる。
そうですね、もうちょこちょこ飲みに向かせてもらってるし、
はい、
はい、もう僕らの
しかもなんか今ちょっと話聞いたけど、めちゃくちゃヘビーリスナーだっていう。
いやー、ありがたい、本当に。
いや、本当、ポッドキャストで、まあ、ちょっと言い過ぎかもしれないですけど、はい、これいい言葉と思うんで、ちょっとあえて言っとくと、多分人生を変えたポッドキャスト。
おお、どうします、先生。
あ、よかったです。
いや、本当に、本当に、最初 PO っていうのをググってる中で、はい、フロッグのウェブを見つけました、
はいはい、
あ、この人たちポッドキャストもやってるんだ、はい、YouTube もやってるんだ、はい、みたいなので、まあ、結論全部見たんですね。
おお、すごいっすね。
で、見て、あ、まともだなみたいな超上から目線で、
そう
だ
とね、
そう、
もちろん
ね。で、僕ももともとシンガポール3年いたっていうのもあって、はい、ビザ事情とかもよく、まあ、海外、うん、シンガポールと比較してカナダはどうなんだみたいな時期とかでも見られて、
確かにね。
で、あ、それで、あ、なるほど、こういう、まあ、あと、まあ、いろいろ自分もカナダとかいろいろ調べてみて、
はい、
そう、客観的に、まあ、何、カナダの、あ、BC 州のビザ事情とかを瀬名さんが切りまくり、
はいはいはい、
毒舌を吐き、あおおとかして、まあ、なってだけでも聞いて、
はい、
僕も、あ、まあ、いろんな海外、また生活教育で変えたいなと思ってるフェーズの時に、
はい、
カナダがなんか最後後発でグーッと追い上げてったみたいな。
なるほどね、やっぱ上半身大事っすよ、先生。
それやっぱフロックと僕らのポッドキャストと相まって、
はい、
いや、ありがとうございます。ありがとうございます。でですね、ちょっとまあ本題に移るんですけど、
はい、
まあ今までそのちょっと聞いていただいたポッドキャストのエピソードの中で、はい、秋間さん的に印象に残っているものがあれば聞いてみたいなのが一個と、
はいはい、
あとまあこれからどんな人呼んでほしいとか、どんな話聞いてたいとかね、このポッドキャストやってほしいとかあれば教えてほしいなと思うんですが、
はいはいはい、
なんかありますかね。
印象的な話は、はい、糖尿病のフード
ーたくさん、
はい、たくさんか、やっぱ、はい、俺が一番緊張したから。
やっぱ経営者だからか、
まあ、そうですね、やっぱり目線を上げるっていうか、なんか何ですかね、まあ、アメリカ、彼は US でやるっていう話で、はいはい、やっぱり、まあ、グローバルでインターナショナルのファウンダーが集まってるみたいなところの表現の時に、
はい、
やっぱ思ったのが、僕は今現時点でインターナショナルのファウンダー経営者じゃないんですけど、うん、っていう認識を持ってるんですけど、でも場所を変えないとインターナショナルなファウン、まあ、経営者になれないなと思ったんです
よ。まあまあ確かですね、うん、
だから場所を変えたいなと思った時に、はい、いきなり US ってやっぱそもそもビザ取るだけに多分1000万とか、
まあそうね、うん、どうすればいいのかって話になります
もんね。そう、まあ、かかってきちゃうんで、はい、まあ、そのコストを僕のスペックじゃ払えないっていう、はいはい、悲しい現実があったので、はい、まあ、そうなった時にこの、じゃあであればバンクーバーだと、まあ、それこそ、ね、サンフランシスコ、ね、
はい、
エアで、ね、
はい、
東京大阪出張ぐらいの感じで行ける、はい、行けてしまう距離感でありながら、
はい、
まあ、ビザステータスも安定してて、うん、で、まあ、家族帯同でも行ける、あ、別に僕家族がいるんですけど、
はい、
子供が2人いるんですが、
はい、
っていうところも考えると、まあ、すごいバンクーバーいいなっていう、
は
い、唯一の欠点は、もうすっごい瀬名さんもおっしゃってる、雨が多いっていう、
これからの
季節、レインクルーバーが、
季節よ、みんな、
それだけが気になってる。
いや、間違いない、
それ以外は別に、まあ、ネットも早いし、
うん、ネット確かにインフラもね、
そう、インフラも整ってるし、
電気代も安いじゃないですか、
そうそうそう、で飯もうまいし、
間違いない、
はい、クラフトビールもですね。
だから俺今後4ヶ月後くらいの秋間さんをもう一回話聞いてみたいよね、
は
い、
それだけが唯一気になってて、はい、まあ、でもそれ以外はもうすごい僕の中ではもうめちゃめちゃ 快適。
いやー、本当ですね。
ね、間違いない、ありがとうございます。じゃあ、まあちょっとまあもう一個なんですけど、まあ、これからどんな人呼んだらいいとか、どんな話ね、聞いてみたいとか、なんかありますかね。
経営者目線から。
経営者目線で言うと、やっぱり、なんかみんなの、いや、僕はやっぱ、まあ、経営者はもっと、みんなね、やっぱり、北米一回やりたいって人多いんですよ、
ね。あ、そうですそうっすよね。
北米で一回挑戦したい、うん、でもどうしよう。
本場ですもんね。
そう、アメリカでやっぱ自分を挑戦してみたいって、はい、
そうそうそう。
二言三言聞いてみると、みんな絶対うつうつしてるわけ。
うん、もうね、いや、そうですよね。
もうね、煮えたぎってはいないけど、いや、やっぱアメリカやりたいよね。
はいはいはい、
やってみたいみたいな。で、俺は思ってるのが、いや、全然バンクーバーギリギリやれるよみたいな。バンクーバーはギリギリ本当やれる、はい、やれるってどういう意味かっていうと、日本時間でも仕事できるし、はい、まあ、ちょっとワークハードになるけど、アメリカ時間でも仕事できるから、
うん、そうですね、確かに。
で、これを取れる西海岸で、で、かつそのコスパよく、アメリカ並みにそのハードウェイじゃないできるのはバンクーバーですみたいなところで、
ナイルね。
そう。
いや、そうなのね。だからビジネス目線で見るんだったらさ、もう今まで日本でもう証明されちゃったわけじゃないですか。日本初でアメリカとか北米圏で世界で通用するプロダクトを生むのは難しいっていうのが分かっちゃったから、まあ、ね、出発しても変えるしかないじゃんって話は、やっぱうんづいてる経営者は多いと思うので、その方法っていうところでね。
はい、じゃあその辺はじゃあもう秋元さんに出てもらうしか
ない。出てもらうしかない。一回出てもらってね。そうそう。じゃあ喋ってもらおう。
いや、もう全然出てもらうって本当に思ってたわ。
ね、間違いない間違いない。
そうそう、お時間があれば。
はい、ぜひよかったら、はい、よろしくお願いします。
はい、
ありがとう。応援しております。
はい、ありがとうございます。
はい、
というわけでじゃあ改めて初めましてですかね。
初めまして。
この前の
なんだっけ、
イーサリアムバンクーバー。
イーサバンクーバーか。はいはいはいはい。
ヒデさんとかも。
一緒に
いたナーチャンさんとか
も。あ、そうなんですね。
そうです、そうです。
その時にじゃあこの辺はじゃあ合ってるっていう。
はい、はい、
そうですね。軽く一応自己紹介いただけると。
はい、タクローです。
タクローさん、
はい、で日本で4年ほど開発の経験してて、で今こっちに来て仕事探しをしてるっていう状態です。
はい、はい、そうですね。じゃあ、まあそのタクローさんにちょっと聞きたいことがその後ろに2つありまして、はい、ですね、まあ今までまあポッドキャストを聞いていただいている、もう聞いていただいているのは嬉しいんですけど、その中で印象に残ってるなって思うエピソードがあったら教えてほしいのが1個、はい、と、はい、あと、まあこれからどんな人を呼ぶとか、どんな人を話聞いてみたいとか、なんか要望あれば聞いてみたいなっていうのが2つ目なんですけど、なんかありますか。
わかりました。印象的な話っていうか、もう僕がこっちに来た理由なんですけど、なんかもともと海外で働きたいなって思っていて、で、その思ってた国がオーストラリアで、はい、まあ理由は日本近いし、
ね、
まあなんかあったかいし、こう、うん、いい感じのイメージがあるんで行きたかったんですけど、うん、なんかちょうどその時に海外のエンジニアみたいなので探してて、うん、でこのポッドキャストを見て、はい、でこっち そのバンクーバー全くこう
自分のリストの中で
経営候補にしか入ってないけど、
ちなみにどうやって知ったんですか。
ね、
多分検索で Google 検索か、
バンクーバーエンジニアとか。
いや、でもバンクーバー
し、バンクーバーは見てないんで、海外エンジニア就職とかで調べて、多分いろんな人の、多分そういう人はオーストラリアとかのブログ見てたと思うんですけど、そっからたまたま多分見つけて、でなんかそっからこっちの就職の事情だったりとか、はい、日本と世界のエンジニアの違いだったりとか、はい、こっちの永住権ビザの仕組みだったりとかが知れて、
はいはい、
でこっちにもう行くちょうど直前ぐらいで1ヶ月前ぐらいにこっちに帰っちゃって。
あ、そうですね。
オーストラリアから。
そう、オーストラリアの人にごめんなさいってしなくちゃいけない。なるほどですね、ありがとうございます。
だからすごい印象深いそれが。
そうですね、まあ、じゃあまあこれね、ちょっとまあ印象なんでしょう、このバンクーバーっていうに対してのまあ意思決定の一つになってくれたっていうのもあるかもしれませんが、
はい、
そうなんかどういう人今後呼んでほしいとか、どんな話聞いてみたらもっとねその意思決定良いになるなとか、なんかありますかね。うん、
個人的には、
あ、個人的にですよ、
Web3 系ブロックチェーン関係がやっぱり好きなので、
で
そのチーム関係の詳しい人だったりとか、
バンクーバーもね有名な会社いくつかありますからね。
間違いない。
なんかこうこっちに来て、もうそのブロックチェーン関係はあんまり知らなかったんですけど、こっちが盛んだっていうことも、こっちが来てみたら盛んですごいびっくりしました。
そうですよね、間違いない。だって俺すら知らなかったもんね、まあ、ヒドドさん
って
ね。
いや、僕も知らなかった、
うん、そうそう、ヒドドさんに本当に俺、お前フログの社長のくせにそんなことも知らねえのかみたいな感じで言われて、そう、あ、Web3 実は意外とっていうのが最近俺も知ったんで、うん、確かにそれは俺も聞いてみたいね、う
ん、じゃあちょっとね、渡さんがその、だからダッパーラボだっけ、
はいはい、
社長ともっと住んでるとか、そんな感じだった。つながりがあるみたいなんで、
う
ん、
確かにね。
もしかしたらその方を呼んでちょっといろいろ質問してみたい。
パーラボはもう一番
ぐらいで、あ、
違う、レイ
ヤー0、レイヤー0の社長と渡辺さんがもともと住んでたみたいな。
そうそうそう、
はい、
そういうことやろう。
でもそれもやっぱバンクーバーいいとこで、
ね、
やっぱ日本だと正直さ、うん、そういうのないじゃん。
違う違う違う。
ことがやっぱこっちはあるのよ、バンクーバーは。
確かに確かに、うん。それは本当に北米西海岸のやっぱりね、一個の利点かなとは思うしですね、
う
ん。
そうそうそう。だからじゃあそういうのをじゃやってきますね。
そうですね。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
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 はい。まず仮名でも全然いいので
、はい、じゃあ高橋です。
高橋さん。
はい。
はい、
自己紹介を軽く。今どういうステータス。
そうですね、8月の前半から、バンクーバーに来てて、
はい、
そうですね、今フリーランスのエンジニアをしています、はい、で、まあ、こっちで仕事を探してるっていう状況です。
わかりました、
はい、
そうですね、あの皆さんにちょっとお伺いしてるんですけども、はい、あの今まで聞いていただいたあのポッドキャストのエピソードの中でなんか印象残ってるなっていうのがあれば1個聞いたいのが1つと、
はい、
もう1つですね、これから、まあ、いろんな人を呼ぶことになると思うし、いろんな話をすると思うんですけど、なんかどんな話聞いてみたいなとか、こんな人呼んでくれるとテンション上がるなっていうのがあれば教えていただければと思うんですが、
はい、
なんかありますかね。
ちょっとこっちから言ってもいいですか。
あ、いいですよ。
これからしてほしいことなんですけど、はい、アンケートにも書いたんですけど、
はい、
あの過去回を検索できるように文字起こししてあって、
あ
それでこう例えばキーワードでなんか永住権とか入れて、
でもね最近ね、そのウィスパーっていうオープン A っていう会社が、
はいはいはい、
ウィスパーっていう、はい、あの AI の文字起こしがめっちゃやばいやつ出したんですよ、でそれオープンソース出してて、
はい、
めちゃくちゃ精度高いんですよ、
だ
から日本語でももしかしたらいけるかもしれないから、ちょっと試そうと思ってて、
そうっすね、
ちょっとやろうかなと思ったんで、
あ、はい、
素晴らしい、はい、そしたらワンチャンあるかもしれない。
そう、ちなみにリビルドはそのトランスクリプトは有料にしてるんですよ、
うんうん、そうですよね、サポータープログラムみたいな。
でも俺らは無料でやっちゃうよ、
無料でやっちゃうよ、ウェブのちょっと超えちゃうよって
。あ、いいですよね、それ全文検索みたいなできたらいいですね。
はい、
それ欲しいですね。あ、いいアイデアですね、ありがとうございます。エンジニアっぽくて
頑張ります、
うん、僕なんかそのほぼ全部ぐらいの回、ここまで聞いてきてるんですけど、なんかあの時のあの話なんだっけみたいな。
なるほどね、確かに。
ああ、なるほどね。
結構
いや確かにポッドキャストってすぐ忘れちゃいます
よね。そうなのよ。
あのサイトなんだっけみたいな。
メモなんか取らないしさ基本。
確かに確かに。わかりました、ちょっと頑張ります、
はい、頑張ってやらせていただきます。
あ、はい、すいません、ありがとうございます、はい、
でまあ1個目ですかね、
はい、そうですね、印象的な話は、
はい、
まあ、なんかゲスト会はそれぞれのやっぱりゲストの方が印象に残ってて、なんか例えばその UBC から Amazon とか、そうい
う
本当若くてこんな優秀な人いるんだ、自分より年下ですごい人いるなっていうか、
ゲロだし
刺激になったってあるんですけど、今パッと浮かんだのはなんか結構序盤の会の方で瀬野さんが確かあのなんかゆうやさんがこっちに来て友達なんか現地でエンジニアの友達を作るにはどうしたらいいのみたいなことを話されてた
時に、
瀬名さんがあのなんか障害学習みたいなコンティニュース
コンティニングスタディか、はいはいはいはい、はい、
とか結構いいよっていうの言ってて、
瀬名さんもなんか撮ってたんだもんね。
そうそう、俺はもともとエミリーカーっていうこっちの美大、
ああ、
そう あのウェブデザインなんちゃらっていうのを3、4ヶ月くらい撮ったやつがあって、それが意外と良かったのよね、
うん、あ、じゃあそういうのじゃ興味が、
そうですね、それがちょっと今パッと分かりました。
あ、なるほどですね、まあ、やっぱりでもその現地でやっぱり過ごしていく上でのティップス系ってことですよね結局、
うん、あ、そうですね、それがなんか多分今自分がそれ聞いたのは日本にいた時なんですけど、まあこっちに来てなんかやっぱ今もまさに自分が抱えているその課題があんまこっちで、まあ、そもそも知り合い友達があんま増えないし、うん
う
ん、
それはね、
エンジニア系ってなるとその結構今開催されている勉強会ってなんかクリプト系とかが多くて、
はい、
まあ、普通の、ね、なんかクラウドと か、 なんか特定の言語とかっていうのがあんまりないんで、
はい、まあそういうことですね、
はい、なんかそれでふっと今こう思い出しました。
いやでもそうなのよ、俺もさこの間ミートアップでさあのどんなありますかって聞かれたから調べたのよ、そしたら意外と Web3 系がむちゃくちゃ多くて
今、
う
ん、
そうで、ちょっと前までは SaaS だったのよ完全に、
はいはい、
そう、もうソフトウェア作る上で脳の話しかなかったのがもう完全に色変わってて、うん、今だからちょっと嫌な時期ですよね、ソフトウェア側としては。
そうですね、なんか普通のエンジニア勉強されるのあんまりなくて、
そう、普通のフロントの話がしたくて、普通のバックの話がしたいんだけどっていうのがちょっと少なくなった最近、
うん、じゃあいいコミュニティ入るにはどうしたらいいのかみたいなね、ところを含めて
そうですね、
まあそれこそリアクトバンクーバーとかさ、
まあリアクトとかだったらね言語にね注力したらありますけど、
うんうん、確かに
確かに全般的で言うとあんまり、
そうね、でも全般 はさ最近むしろ少なくなったというかなくなってきたんじゃない？
てか無理じゃない？
そう
細分化してるね、
うんうん、これだけ細分化するとその特定の何かに特化するしかないんだよね多分、うん、
だから好きなものを1個決めるみたいなのがいいのかもしれないですね。
まあ、そうですね、まあ、自分が今までやってきた分野でないんで、はい、まあ、こっちに来て新しくっていうのはいいかもしれないです。
だからさあその渡るさんのエピソードを聞いたかもしれないけど、あのシビックテックであの人めっちゃ精通してて、うんうん、でシビックテックのあのミートアップ行ったらなんか採用されたみたいな。
そうね、間違いない、うんうん、だからそれこそ言語じゃなくても例えば D2C とかさ、
あそうそうそう、う
んね、
業種みたいな、
業種なのか、うん、タイプなのか、
うん、あるね、確かに、うん、Eコマースのやつとかもやってるよ。
そうですね、
あそう
な
んです、
そういうのもあるから、
うん、意外とああいうのはレベル高いなって思ってたし、うん、
じゃあその例とかをねちょっと上げて、
そうですね、一回取り上げる回は、
はい、やっています、はい、
やっても
らって、ありがとうございます、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
ありがとうございます。
はい、というわけでじゃあ
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願い
します、よろしくお願いします。
はい、というわけで一応軽く自己紹介してもらってもいいですか。
あはい、トモと申します。
トモさん、
3年前ぐらいに飲み経験でこっちに来て、はい、でカレッジ卒業してで現地就職して今デベロッパーやってます、はい
はい、そうですね、
よろしくお願いします。
確かフロックのインタビュー記事で書かせてもらって、あのロボットセキュリティロボットの会社かなんかに 最初、
ね、はい、そうです。
そうで今は
今は実はちょっとあのかなり毛色が近くて、はい、あのデザインエージェンシーのフロントエンドエンジニアっていう。
エージェンシーなんですか。
あ、実はエージェンシーなんですよ、そうなんです。
また珍しい逆パターンですね。
いや、あの本当はちょっと不本意というか、もっ ちょっと フルスタック的なことをやりたかったんですけど、はいはいはい、ちょっと就活でこうごたごたごたごたいろいろあった中で、あちょっと一旦じゃあここでもう決めちゃおうっていうことで、
なるほどですね、
一旦働いてるみたいな感じ
です。わかりました。
じゃあ、まあ、はいはい、未経験かこっちに来て就職した組ということで、
はい、そうです、
はいはい、で、そんなトモさんにですねちょっと聞いていただくことが2つありまして、
はい、
1つが、まあ、今まで聞いていただいたエピソードあれば、あのその中で印象に残ってるなっていうのがあればちょっと聞いてみたいなところに1個目と、
はい、
もう1つは、まあ、これからいろんな人呼ぶと思うし、いろんな話もすると思うんですが、どんな人とか話を聞きたいなっていうのがあれば、
はい、
教えていただきたいんですが、何かありますかね。
あ、はい、印象的な話っていうと、はい、もう本当にキンキンの回になっちゃうかもしれないんですけど、うん、はい、あの大志さんかな、
ヤフー大志
さん、アウトプットの話、
アウトプットの話で、でただあの一番印象に残ってる言葉が、あのゆうやさんがおっしゃっていた言葉で、はい、あのアウトプットをするときにこう結構その駆け出しの人によく言われがちなのか、こう何作っていいかわからないって言われちゃうけど、あんまりそういうふうな、なんかこのなんだろうな、技術的にどうとかということを考えないで、自分が作りたいものをとか欲しいものを作ればいいんだよっていうことをおっしゃられていたのを聞いて、なんかちょっとこうハッとしたというか、やっぱり最近なんかこう自分かっこよく見せたくて、なんかちょっと
なるほど、ね、
で二の足組んで結局作れないとか途中でやめちゃうみたいなことがあったので、あ、
なるほど、ね、
あそう言われれば、いや本当地味なんですけど、例えば、はい、今あの iPhone から Android に変えようと思ってて、
うんうんうん、
で今ってその例えば MacBook と Android のメモの共有とかってめちゃくちゃ面倒いなとかっていうのが、
まあ
とかっていうのが、あ、そういえば自分がそういうの欲しいんだからそういうの作ればいいのかなとか、
なるほど、ね、
ちょっとこうなんでしょう、凝り固まったなんか考え方がちょっと変わったかなって、うん、改めてちょっと思い出されたなっていうのが、
なるほどですね、はい、いや素晴らしい。ちょっと大島さんの一言でじゃあ、
いやでも僕はそれ言ったけど自分がやってないから恥
ずかしい。まあまあまあまあ、でもそれはね
恥ずかしいな、
理想としてやっぱりそこにあると思う、
まあね、みんな目指していきたいっていうね方向性
だけ、本当にそうですね。、はい、まあ、ちなみにじゃあこれからどんな人を呼んでほしいとかあります、なんか話とか、は
い、結構技術っぽい ね、
うん、
あそうですね、あただちょっと気になるのが、はい、あのエンジニアとして その例えば5年選手とか10年選手ぐらいまでの方ってお会いする機会があるんですけど、それこそ15年選手とかになってくると皆さん
20年選手
とかどういう風になるんだろうっていうのが分かんなくて、
いや確かに、でもそれ俺逆に知りたいわ。
うん、僕でも前の会社とか50歳ぐらいおじいちゃんいたけどね、
はい、
それこそウクライナ人の、
へえ、
50、
うん、インフラエンジニアいたよ。
インフラでしかも50、すごいね。
へえ、管理職とかっていうよりもうバリバリ現場で
っていう、あ普通の本当に、いや多分だから、まあ、日本の会社だったけど多分やっぱその現役でずっとプレイヤーをやってる人、
なるほど、
ね、なるほど、
うん、だけど でも日本だと確かにね、ちょっとさ、うん、多分35ぐらい過ぎると、
まあ、なんかあるじゃん、定年説みたいな、
ね、書かなくなっちゃうよね。
そうなんです、そうなんです。
そうそう、表に出てきにくいしですね、やっぱり、う
ん、あちょっと探してみたいですね。
俺も探してみますよ。
本当にそう、僕本当にそのキャリアチェンジ組で始めたのが遅かったので、うん、もうそれこそ35歳で定年って言われたらもう本当に目と鼻の先みたいになっちゃうのでもっと先のキャリアをちょっとこうキャリア感が見えたらいいなって思います。
わかりました。
ちなみにあれよ、俺大島さんにも喋ったことあるけどさ、あの公務員からあのテックに業界転換した っけ。ポッドキャストでも多分1回喋った気がする。
あ、本当ですか。
レアな、レアな、
そうそう、むちゃ俺はだから
でもちゃんと夢があって、
そうそう、あのその公務員になるのも、うん、いや目的ちゃんとあった上でっていうのがちょっとインタビュー記事に書いてるので皆さん聞きましょう。またちょっとじゃあ改めて、
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。すいませんね、今日はいろいろお願いしちゃって。
いやいや、ありがとうございます。
直しさん、え、マジで立ってただけです
よ。立ってて回ったからね。
立って警報鳴らしてる。
むしろ足引っ張ってるっていう。でじゃあ 質問じゃなくて、なんかストーリーがあって、あれ。瀬名さんにトイレどこですかって
聞いたん
です
よ。いや、そうだね。俺も悪いのよ、あれ。
で、瀬名さんが突き当たり右って言ったんですよね。で、まあ、ここのオフィスって突き当たったらドアがあるんですよ。
そうだね。
で、ここのドアが、その、ここのドアを開けて先が突き当たると思ってて、右にトイレがなかったんで、このドアの先かと思って開けたら、クッソ大音量で警報鳴って、
すいません、
ね、平誤りですよ、僕全員に。
いや、申し訳ない。
すいません、
じゃあ、つって。あの前
じゃあ、は
い、そうですね。じゃあ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ、自己紹介をお願いします。
はい、はい、K です、はい。4回にわたって、過去にフロックの、フロックじゃねえな、はい、バンクーバーのエンジニアに出演させていただいた経歴がございます。はい、まず、100回目、おめでとうございます。
おお、初めて言われたわ。
嘘でしょ、
秋葉さんも言うてたじゃん。
秋葉さん、ちなみにシャンパンを持ってきてくれ
る。すごいね、びっくりしたわ、マジで。
すごいですよね、僕、瀬名さんに頼まれてやっと12缶のビール持ってきた
から
です、
ね、いやいや、あれがあったからね、今持ってるからね。はい、ごちそうになってます。
じゃあ、まあ、そんな常連さんなんですけども、
そう
です
ね、
はい、まあまあ、Kさんのエピソードももちろん全部面白いんですけど、うん、ちょっとこの質問があって、
そうそう、
まあ、印象的な話、他の Kさん以外の話、
印象的っていうのは何に対する印象的な話ですか。
覚えてるなってレベル、
まあ、なんか
今までのフロックの話です
ね。フロックのポッドキャストの中でなんかこの人の話覚えてんなみたいなのがあったら、
まあ、このエピソード面白かった、あ、この人面白かったの、何でもいいです。
そうそうそう、うん、なんか聞いたそもそも。
なるほど。一番最近のエピソードでめっちゃ面白いなと思ったのはタイシさんの。
出た。
タイシ、あいつ最近
人気、人気やる人。
やっぱアウトプット
が多かった。アウトプットのやつ。
多かった。
結構やっぱインスパイアされて、うん、あ、やっぱこういうマインドセットでみんなやってんだと思って。
なるほど、ね。
アウトプットする人は。
そうなのよね。
そのあの回めっちゃ面白かったですね。でももう一つやっぱ面白かったのは大人気の渡るさん回で。
渡るさん回か、やっぱ。
ユニティの、
あの人はそう、ユニティの渡るさんなんですけど、あの人はストーリーがすごいあって、
そう、ね、間違いない、
芯のあるデベロッパーだなって、
うん、そう
そう、シニアらしい、
そうそう、そのシニアとしてのストーリーって、まあ、もちろんいろいろあるとは思うけど、うん、そうね、やっぱり芯が一個通ってるなっていうふうには思ったし、
いや、うん、賢いよね、
なるほどね、まあ、でもまあそのやっぱり2つがね印象残ってるのかな。
そう、この印象が残った理由としては、うん、このお二方ってゴールがちゃんと見えてて、はい、自分のやりたいことがちゃんとある人っていうのはやっぱり逆算的に何をしたらいいかっていうのを計算できるんだなっていうのが分かって、それを実感、人の話を聞くことで体感できたのが面白いなと思ったり
します。なるほどね、うん、しかもそういう人たちってさ、逆算してるつもりも多分ないのよ、
ね、ないと思います ね、特に大志くんなんかも考えてなさそうな雰囲気出しててあれですもんね。
本当に考えてなさそうだけど、
大志はもう本当に、まあ、何回も言うけど、本当現代のエンジニアを表したようなもう象徴みたいな人が、
ね、デジタルノーマと呼び込
むんですもんね。ワンピースみたいな、
ワンピースって何
なんですか。ルフィみたいな人、エンジニア界のルフィみたいな
主人公気質ですよね。
そうそうそう、
間違いない、うん、いや、なるほど、ありがとうございます、はい、で、まあ、それらを踏まえた上でかもしれませんが、はい、まあ、これからどんな人呼んでほしいとか、どんな話聞いてみたいなとか、どんなエピソードあればいいなとかって何かありますかね。
これ難しいですよね。
難しいでしょ、うん、
僕結構ありのままのバンクーバーのエンジニアを聞いてきて、それで楽しいと思ってきた感じなんで、はい、結構こんざばな意見になっちゃうんですけど、はい、まあ、このままその辺に路線を変えずに突き切ってほしいなっていうのが、
リアル
を、
ね、
はい、ね、リアルを追求していってほしいな。
なんか変に商用利用しないでほしい。
そうそう、変なインプットを受けて、なんか、あ、最近変わったなってなってほしくないなっていうのが僕の意見。
そういうのはね、確かにないから、もうこれ、ね、だってもう、そもそもが趣味だから、
ね、間違いない、
みんな本気にしないでほしいって思っちゃう、
そうそうそうバンクーバーで実際に今、働いてる僕は、多分このポッドキャストのメインオーディエンスじゃない、メインターゲットじゃないって感じしてて、
は
い
は
い、
終わった人やもんね、終わったというか、
終わった人、いや、そのタイムやな感じで、
ごめんね。
いやでも、
まあ、それで終わりではないですけど、
いやそうじゃないよ、違う、うん、このポッドキャストの本意は日本人が海外で盛り上がっていこうぜだから もちろん主人公だよ、
そうね、
そういう意味で未経験の人を応援するためのポッドキャストじゃないから、
いや間違い間違いない、
うん、もちろんみんな
そうそう、だからその海外に要するに出ていこうっていう部分で言うのであれば、確かに今ケイさんはもう達成した人かなっていうふうには思うけど、うん、
確かに
そう、経験者であれば未経験者であればそこに特定してるつもりは、ね、全然ないからですね、う
ん、だからこそ雄星さんとかさ、和妻さんみたいなシニアな方も
い
るし、
う
ん、
そうそうそう、
渡るさんとかもね、
間違いない、
これがバンクーバーのエンジニアの面白いところですよね、そのいろんなバラエティーのいろんなバックグラウンドのいろんなポジションの人が出てくるから、そう、ね、
確かに間違いない、
結構ポッドキャストってこの話題に絞って喋りましょうみたいな多いじゃないですか、
あ、まあ、だからオーディエンス増やすんだったらそれがいいんだろうけどねって思うけどね、
まあ、とにかくその海外で日本人が活躍して、で、もちろん海外に終わるんじゃなくてそれを日本に還元して、別にそのなんだろう、日本がすげえぞとかじゃないけど、うん、自分なんかなんていうの、やっぱそのコミュニティの力みたいなのをすごく感じたから、
そうですね、間違いない、
うん、それってやっぱ生きるさ、うん、一つのなんていうの、糧になるじゃん、
間違いないですね、
そう、コミュニティっていうのは、
そう、まあ、簡単な話だと思うんだよ、うん、こういう人がいるんだったら自分もできるかなって思うんですよね、そう、そう、100人増えればそれは成功なんだよ多分、
うん、そうっていうのが、まあ、ポッドキャストかな。で、まあ、あとはね、僕らが本当に楽しくできればいいです
。そうそう、間違いない。楽しい。いろんな人とやっぱり喋って面白いしね。
佐賀さん楽しそうだよね、め
っちゃ。俺いつも
楽しい。よかった、本当に。なんか佐賀さん
ね。好きな話してますもんね、佐賀さん。
だから俺さっき実は逆に反省してさ、あの質問さ、イベントやった時に、あのこのポッドキャストってフロック全く宣伝してないんですよ。やべえやべえって思ったのよ。
言われたよね。
そう。え、ちょっと待ってみたいな。いや、だからそういう目線でやってなかったんだよなって。
まあね。
まあ、でもそれが
ちょっと瀬名としてやってるからね、
そうそう、瀬名として
やってるから、クリーンな瀬名さんで、ね、
そうそう、クリーン、誰がクリーンいつもはノンクリーン、
金の似合いのしないくない金さん
それがダーティーよね、
はい、
はい、
じゃあありがとうございました、
はい、ありがとうございました、はい、した
以上で、皆さん話したのを全部公開したんですけども、
はい、そうですね、101回、じゃあね、100回、101回とね、100回記念のイベントの様子をちょっとお届けできたということかなと思うんですが、はい、どうでしたか、大下先生。
いやー、面白かったですね。
楽しかったね。
はい、
やっぱりオフ会ってさ、俺初めてじゃないか。まあ、はい、こういうさ、ポッドキャストで誰かと一緒にやってる、なんかメディアのオフ会っていうのはやっぱり初めてで、
はい、はいはい。
そう、なんかやっぱ新鮮でしたよね。普段聞いてますとか、
はいはい、
なんかこういう風なあの人だったんですねとか、
はいはい。
そう、で、かといえばやっぱりね、このポッドキャストに対してもめちゃくちゃたくさんの意見をやっぱもらえたっていうのもあって。
ああ、本当にいろんなアドバイスとか、今後のネタになるようなこととかも教えてもらえたので、
はい。いや、そう、100回そもそも俺らもね、続くと思ってなかったんですね、正直。
あ、そうですね。
これだって始めた時って、ああ楽しそうやなみたいな感じで、まさか毎週ずっとやって100回続いてるとはね。
そうですよね。あの、最後の、あの、Kさんが言ってたんですけども、
はいはい、
まあ、あのこのままのポッドキャストでいてほしいっていうのを言ってたので、
言ってたね、はい、あれなんだっけ、なんかあんま染まんなよって話、
そうそう、染まらないでほしいだからまあね、僕らはあの、まあ、一応趣味で、はい、だからあの、ね、瀬名さんもあの さっきの内容にあった1回目100回目か101回目 かどっちか分かんないですけども、
うんうん、
まあ、その中で、
はい、
あのフロックとしてやってないっていうことを言ってましたよね。
あれは俺逆に言うとちょっと反省したけどね。
でもなんかそれがいいところなのかなと思っ て。
そうだと思うのよね。あんまりさ、
はい、
うちの会社を押し押しに激推しですみたいな感じしたら、ただのコーポレートポッドキャストやんってなるじゃないですか。
そう、ね、だからその辺はなんかフェアに行きたいなと僕も思って
るので。いや、間違いない、はい。あんまりね、俺も正直これを会社のあれですと言うつもりもないから、もう言いたい放題言ってるし、あれあかんのかな、だからかな、ちょっと口が悪いのはね、やっぱり会社の看板背負ってないから
まあでもそれもこのね、はい、あのポッドキャストいいところで、セラさんのそういうパーソナリティに触れられるとかっていうところとか、
いや、それ言ってしまうと俺の口悪いのは俺のパーソナリティっていうことになってしまうから、まあまあええわ、まあええわ
とかですね、まああって、はい、まあ、まあそうですね、まあでもその中でもやっぱフロックにはいつも宣伝とかしてもらったりとか、あのオフィス貸してもらったりとかも、
いやいや、もうそんなレベルだったらね、いつでも
ね、まあ、全然あのすごいお世話になってるんですけども、
はい、いや、よかったよかった。
まあ、あとはまあ前にも話しましたけど、まあ ここで話聞いてる皆さんっていうのはもうバンクーバーに来られてる方々が多いので、
そうですね、
まあ、今からこれからバンクーバーとかあの海外に行こうっていう方たちの意見もまた違うと思うので、
うん、 そうなんですよね、はい、やっぱり来た人たちってさ言って多かったのとやっぱりそのアウトプットがとかね、はいはい、やっぱり生活のやっぱりねなんかイメージがつきましたとかね、はいはい、そういうのをやっぱり来る前から来ててすごく良かったですっていう人が多かったから、
はい、
そうやっぱり来た後の意見とねやっぱり今日本にいる海外に行きたいぞだからこういうの聞いてみたいだったらやっぱり話の、ね、ネタって変わってくる気がするし、
そうですね確かに、はい、
うん、なんかしらねやっぱりあの多分今回もね間に挟んでると思いますが QR コードの方からねあの質問の方を受け付けしておりますのでね、
はい、QR コードの URL ですよね、
あ URL ごめん、
ね、概要の URL
から QR コードは違うやつやった
、はい、
そう URL の方からそうアウトプットじゃなかったあのアンケートの方ね、はい、答えていただいてこんなんちょっとやってくると楽しいなとか嬉しいなとかね、はい、あの言っていただけるとぜひ参考にさせていただければと思います、
ね、そうですね、はい、なので、まあ、今後も200回を目指して頑張っていきましょう、はい、
そうですね、
はい、
まあ、その次は1000回かな、
1000回だから生きてない
いやいやだから長生きするぞ、
いや多分無理じゃない
1000回よりもリアル、あまあそうね間違いない、はいはい、まあというような感じですか、
はい、そうですね、まあ、それで、うん、次回からはまた普通の、まあ、ゲストの方、ね、普通のゲストというかあの普通にゲストの方を招いていろいろ話
していきます、うん、ですね、間違いない、
はい、
そうですね、なんかそれこそ今後どういうゲストを呼ぼうかって、まあでもそれこそあれかアンケートの内容とかねやっぱ聞いて、
あそうですね、なんかちらっと見たらやっぱ大物を呼んでほしいみたいな意見もあったので、
う
ん、
あそうそう間違いない、はい、間違いない、だから生活系とかあと大物系とかなんかやっぱりね、はい、第一線でやってる人をやったりとか、
はいはいはい、そうです
ね、やっぱりそういう人の話っていうイメージだったから、そうね、ちょっといろいろと企画していきましょう、ぜひ。
そうですね、あの今まで結構周りの方が多かったんですけども、まあ、ちょっとそういう大物と呼ばれる方、うん、まあとまあ、あの具体的に言うとツイッターでなんだろうフォロワーが多い方とかインフルエンサーの方とか、ちょっと直接 DM とかしてみたりとかして、ちょっと
そう、ね、
なんかあのリーチアウトしてもいいのかなとか思いましたけど、はい、
間違いない間違いない、ちなみにこれ全然あのネタ合わせも何もしてないただのぶっつけの質問になるんですけど、
はい、
大島さん的にどれが一番記憶に残ってるとかあったんですか、
記憶、はい、はい、ああ僕、はい、あそれ言ってなかったね、確かに
ね、えようよう考えてみたらさこの人の会話
あれ瀬名さんってやったんだっけ、それなんか言ったんだっけ、
俺ねこれもう99回終わってるからやけど、やっぱり近澤さんとあとタクさんはあの、はいはい、俺が一番緊張したという意味やったらこの2つっすね、やっぱ
あの秋間さんっていう方がやっぱたくさんの会を言ってて、やっぱ経営者の方とかは
そうそう、うん、経営者目線だとねあの手の話っていうのはやっぱりモチベになるんですよね、はい、どうしても、
なるほどなるほど、
そうそう、まあ、もちろんね他のエンジニアの方のやっぱり話とかもう他のね生活系やったりとかね、ゲストの方々、はい、来ていただいた方々の話もむちゃくちゃ楽しいし、
はい、
そうむっちゃ良かったっていうのもあるんですけど、まあまあそうね、経営者目線でっていう部分で話言うんだったらやっぱりそういうね北米圏で第一線でやってますみたいな経営者組の方っていうのは今後ちょっと喋っていきたいなとは勝手に思ってますね。
なるほど、確かに。で僕はあれですね、うん、やっぱあのゆうせいさんと我妻さんで、
おお確かにこの2人もすごく懐かしいというかもう印象強かったね、はい、SRE 界よね、だから
まあ SRE というか僕はやっぱりそのシニアで、ヨーロッパでやってるっていうのがやっぱり新鮮というか、うん、
あ、
まあ、こっちにいるとやっぱあの北米の情報は入ってくるんですけども、やっぱヨーロッパ、うんうんうん、特にイギリスとかベルリンとかすごい注目されてると思うんですけども、
うんうんうん、
まあ、そういうのロンドンとあベルリンとか注目されてると思うんですけど、そういうの情報がなかったので、はいはい、すごいあの参考になりましたね、はい、
そうですね、ゆうせいさんの回で言うんだったらやっぱりキャリアローの話がすごく印象深いかな、
そうですね、それも確かに、確かに
そうシニアってさやっぱりどういうキャリアを描いていこうとみんな思ってるのかって、まあ、言わないわけじゃないかもしれないけど、やっぱり表に出ないじゃないですか。
そうだからあの話ですよね、あのなんだっけ、最初はもともとはモバイルデベロッパーだったけど、
そうそう、ソフトウェアね作る側で、
それの10割を目指すのはめちゃくちゃ時間かかるけど、8割を目指して、うん、8割のキャリアを目指して他のところの能力を伸ばしていくみたいな話もしましたよね、
うん、いやそうそう、だからねゆくゆく先 CTO とかやっぱりある程度飽和的に見なくちゃいけ、うん、包括的にか見なくちゃいけない立場になろうともしもするんだったらね、ああいうキャリアのやっぱり積み方って割とちゃんと考えてる人がやっぱりいるんだなって、
かなりあのすごい深く考えてるなと僕も参考にさせていただきたいなと思って、まあ、さらにね最近あのカルガリーに引っ越したので、
そうね確かに、まあ、そろそろ呼んでもいいかもね、もう一回
そうですね、はい、
ぜひ呼ばせていただきたい、
はい、はい、お願いしたいですね、はい、
はい、
まあ、という感じで、まあ、次回からは、はい、まあ、平常運転でまた頑張っていきましょう、
はい、頑張っていきましょう。また楽しい方々とお話できることを僕らもね、心より楽しみにしておりますと。
はい、ね、話したいよという方はぜひ DM をいただければありがたいです。
いや、間違いない間違いない、はい、そうですね、出てくれるっていう方もね、ぜひいただけるとね、
はい、
嬉しいなと思いますので、
はい、じゃあまた来週からよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。